先週説明をしたところでは、コロサイ人への手紙の3章の5節から17節まででは、クリスチャンとしての生活をしていくのにどのようなことをするべきことなのかということを教えております。そして実際に毎日の生活において人間関係に当てはめていこうとしたときに、具体的にどうしたらいいのかということが説明されているのが3章の18節から4章の1節までだという説明いたしました。今日はその先4章の2節から勉強に入り立てます。4章の2節から最後の18節まで読んでいきましょう。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコはあなた方に一部指示を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。私は明かしします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒラエポリスにいる人々のために非常に苦労しています。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも呼ばれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。まあ、4章の2節から言ってみましょう。読み直しをいたします。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。この目を覚ましてという言葉には2つの意味があります。グレゴレアというギリシャ語なんですけど、2つの意味がある。1つは肉体の上での目を覚ます、今まで寝ていたものが起きてくるという意味がある。それからもう1つは霊的な意味で目を覚ます、真実に気づくと、この2つの意味を持っています。でこちらでは目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいというのは、当然これは二つ目の霊的に目を覚ませ、真実に気づけという意味だということ、これ分かっていただけると。感謝を持って祈りなさい、絶え間なく祈れ。この絶え間なくという言葉はですね、二つのギリシャがくっついた言葉なんですけれども、耐える、我慢をする、休みなく続ける、絶え間ずに続けるという意味があります。だから絶え間なく祈りなさいという言葉は、言い方を変えたら耐えて我慢して祈れという意味にも訳せる言葉が使われております。つまりですね、祈るということが辛いような時があるにしても、とにかく祈れと言っていることになるわけです。3節でいきましょう。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。まあ、ポーロが奥義というものを異邦人に知らせるために、まあ、ユダヤ人にもそうなんですけれども、主に異邦人に知らせるために、 イエス様から選ばれて器となっているというのは前に説明したと思うんですけれども、この牢に入れられているデオという言葉です。これは縛られる、拘束されるという意味があります。だからただ牢に入れられていると言わないで、私は縛られる、このために縛られていますと言ってもいいことになる。さあそこでですよ、私のためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。つまり大胆に御言葉を解き明かしができるよう祈ってくれ、霊的な上でもって支援をしてくれと言ってるんですけども、ここでですよ、この3節でちょっと注意していただきたい言葉があります。それは何かと言ったら、キリストの奥義と書かれているものなんです。新約聖書では奥義という言葉だけで表されているものがあります。その他に、だから一般的な奥義と言われているものの他に、今のこの3節言ってるように、キリストの奥義なるというふうに、特定の奥義というものが全部で6つあるんです。だからこれをリストにしてみましょう。一応参考として覚えておいていただきたいと思う。今ここで言っているこの4章の3節では、キリストの奥義という言葉が使われています。実はここで初めて使われているんじゃないんです。どこで使われているかというと、エペソの3章の4節でもってまず最初に使われている。そして今のこのコロサイ書の4章の3節でもキリストの奥義という言葉が使われています。じゃあこれだけか、奥義というのはこれだけしか使われてないか、まだ他の言葉も使われているんです。例えばこういう言葉も使われています。神の奥義と呼ばれているものも言葉として使われている。で、面白いのはですね、コロサイ書の4章の3節ではキリストの奥義という表現法があるんですけれども、皆さんが同じコロサイ書、もっと前の方でもってしっかりと勉強していたらば、キリストの奥義でない奥義という、特別的な奥義という言葉が使われているところがあるのをですね、思い出していただけるんじゃないかと思う。まず順序から先に行きましょう。コリント第1の手紙の4章の1節でもって神の奥義という言葉が使われています。こんなふうに使われている。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさいと、ポーロがコリントの町のクリスチャンたちに手紙を書いています。だけどこれだけじゃない。まだ神の奥義という言葉がもっとあと2箇所使われています。その一つはコロサイ書の2章の2節でも使われているんです。コロサイ書の2章の2節を見ますと、それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですと書いてある。で、4章の3節ではキリストの奥義を語れるように祈ってくれている。もう一ついきましょう。黙示録の10章の7節でも神の奥義という言葉が使われています。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。まだあるんです。3つ目に行ってみましょう。全部で6つあります。信仰の奥義という言葉も使われております。一箇所だけ使われている。テモテ第1の3章の9節で信仰の奥義という言葉が使われています。教会でもって羊と呼ばれる人、監督の職に つく人がどういう人でなければいけないかといろんな条件がある。そして8節に行くと、今度は羊というものがどうでなきゃいけないのかというのがあるんですけど、その9節を読むと、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人ですと言って、まず審査を受けさせなさい、テストしてみなさいと言って、だから信仰の奥義と呼ばれているものがあることになります。4番目に行ってみましょう。福音の奥義と呼ばれているものもあります。どこかというとですね、これエペソの6章の19節です。福音の奥義という言葉がある。ポーロ自身がエペソのクリスチャンたちにこう頼んでいる。また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。この最初の4章の3節に今一度戻っていきましょう。この最初ではこう書いてある。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。さあ、そうするとですよ、福音の奥義というものとキリストの奥義というのは同じなのか違うのか。同じだとしたら、なんでポーロはエペソに手紙を書くときと、コロサイに手紙を書くときと違う表現法を使っているのかというのが問題になる。5番目に行きましょう。神の国の奥義というのがあります。神の国の奥義というのは、これ全部で持ってですね、3回使われている。同じ場所かもしれません、だけど3回とも引用してみましょう。これ全部4つの福音書の中です。まず一番先に使われているのが、マタイの13章の11節で使われています。マタイの13章の11節でもって、弟子たちがなんで彼らに例えでお話になったのですかという質問に対して、イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義が知らされ、奥義を知ることが許されているが、彼らに許されていません。神の国の、天の国の奥義というものが。二つ目にはですね、マルコの4章の一節で使われております。失礼しました、ここには出ていない、原本には出てるんですけども、どうも失礼しました。ルカ伝の8章の10節を見ていただきましょう。ルカ伝の8章の10節に出ているはずなんですけども、見ていただきましょう。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されているが、先ほどのこれマタイと同じわけです。他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞こえていても悟らないためです。さあ、ここでもって最後6番目の奥義というのがある。こういう言葉で使われています。経験の奥義と言う言葉があります。これもテモテの第1の、しかも3章の16節で使われている。テモテ第1の手紙の 3章の16節でもって、確かに偉大なのはこの経験の奥義です。さあそうなってくるとですよ、一体これが同じ意味なのか違う意味を指しているのか、例えば今言ったみたいにコロサイの4章の3章と同じコロサイの2章の2節でもって、同じ一つの手紙の中でもって二つの違う表現が使われている。先ほどのテモテ第一の手紙でも同じ三章でありながら、同じような場所でありながら9節と16節、本当のちょっとの違いのところでもって違う表現法が使われている。エペソでも同じです。一体これはどういう意味を持っているのか、まあ、今ですねこの話に入っちゃうとちょっと時間的に長くなるからですね、まあ、こういう違いがある、こういうような言葉が聖書の中には使われているんだということを覚えていただきましょう。それでコロサイ書の4章の3節では、ここでもってその観点からキリストの奥義が語られるように祈ってくださいと言っている、この奥義のために私は縛られているとポーロ自身が手紙で書いたということだけ覚えていただきましょう。4節にいきます。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきりと語れるように祈ってください。もう私はですねこの4節を読むと、もう私と比較をしてしまう申し訳ない話なんですけど、ポールと比較はできないんだけども、比較をしてしまって、私だったらどういう表現法でもって、どんな風にしてこの奥義を人に喋るだろうか、それと同じような喋り方をするんだろうか、もっと丁寧に喋るんだろうか、もっとひどいことを喋るんだろうか、そういうふうなことをですね、考えてしまいます。5節でいきましょう。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。外部の人、エクソ、持っていない人という意味です。つまり持っていない、結果的に何を言ってるかというところは救いを持っていない人ということになる。だから外部の人という意味になっちゃうわけですけど、クリスチャンでない人という意味になるんですけども、その人たちに、あるいはですね教会の外部かもしれないです、懸命に振る舞い機会を十分に生かして用いなさい。まずこの前にですね、この振る舞うという言葉からいきましょう。実はですねこれは振る舞うと訳されているんですけども、そのままギリシャ語をそのまま日本語に訳しますと、振る舞うというよりはちょっと別な意味に日本語で訳せちゃうんじゃないかと思う言葉が使われています。二つの意味がある。一つはですね、肉体的に一つの地点からもう一つの地点まで足で移る、つまり歩くということになります。この表現法は、歩くという表現法はですね、使徒行伝にだけ使われている表現法です。ポールの手紙やヨハネの手紙では、一つのところから次のところに移る、ペリパテオというギリシャ語なんですけど、という意味に使われているのは使徒行伝だけしか使われていません。で、他のところで使われているのは、だからこの今のこのコロサイ書の4章で使われているのは、毎日の生活態度行動を表すもの。これは生まれ変わりをしている人もしていない人も同じなんです。毎日の生活態度行動をこうしなさい、懸命に振る舞うように動きなさい、懸命に毎日生活をしなさい、知恵を使って生活をしなさい、ほいて機会を十分に生かして用いなさい。6節に行きましょう。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。まず第一番目、親切でなければいけない。ギリシャ語、カリスです。恵みでいなさい。こうして塩味の効いたもの。まあ余談になるけれども、塩の使い方というのはですね、聖書を読みますと全部で4つの使い方がある。そのうちの一つは貯蔵する、塩というものを防腐剤として使う、つまり塩にまぶして品物、特に肉なんかを貯蔵しておく。二つ目にはですね、使い方としてはこれは旧約で使われているんですけれども、神様と神の民との間での契約を成立するときに塩というものを使います。 マルコの9章の50節でもこれは使われている。マルコの9章の50節をちょっと眺めてみましょう。こんな風にして使われています。塩は効き目のあるものです。もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。ほいで互いに和合をして暮らしなさい。ただ単にこれ食べ物の上での塩気じゃない。これはどういうのかというとですね、特に中近東でそうなんですが、お塩というものがですね、地面から取れるんだけれども精製しないといけないものだから貴重なものの一つに入っております。そしてそのお塩を分かち合うということがですね、お互いの忠誠を示し友情を示す表現法の一つになっている。だから昔は今で言ったら来た時にまあ一杯飲みなさい、まあお茶をお酒をということになるんですけども、昔は塩をですねちょびっと出してくれた。それを舐めながら酒を飲む、お茶を汲み交わすというのでもって友情を表したというのが昔の表現法。それからですね、塩というものを使って契約を成立させるための動きというものになっているんです。三つ目の使い方に行きましょう。マタイの五章の十三節を見ていただきますと、イエス様がこんなふうにして塩というものの表現法を使いました。マタイの五章の十三節では、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は地の塩です。霊的に健全なものです。他の人を指導して生きるだけのものです。だけどもその霊的な健全さをなくしちゃったら、あなた方は一体何になるか。この世の人と同じじゃないかと言っていることです。四つ目には、食べ物に味をつけるために使うのが塩です。で、塩味の効いたものであるようにしなさい。適切な忠告を与えるようにしなさい。適切な忠告というものは御霊に導かれてするべきものなんです。そうしたら一人一人に対する答え方が分かってくる。外部の人に対しては懸命に振る舞わなきゃいけない、知恵を使わなきゃいけない。だけれどもその言葉が、その知恵を使った時に出てくる言葉、塩気の効いた言葉というものは御霊に導かれた言葉であるべきだと言っているんです。これで今度は7節からですね、8節一緒に読んでそれから話しに行きましょう。ここからは内容がガラッと変わります。今まででもって教えが全部済んでしまう。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべである敵子があなた方に一部指示を知らせるでしょう。私が敵子をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。ポーロの毎日の生活の様子や、ポーロと一緒にいる人たちの生活ぶりというものを敵子がコロサイのクリスチャンたちに知らせてくれる。敵子が私たちの様子を知らせることって、あなた方は心に励ましを受けると思うと言ってる。さあ、どんな励ましか。ポーロはローマの牢屋に入れられております。まあ、牢屋といってもですね、ただ家の中に監禁されているだけで、割合自由があるんですけども、楽な生活をしている方は楽な生活をしていないんです。どういう点で苦労しているか。まずこのコロサイ書の一章では、24節でもってこうポーロ自身が書いている。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。だから何かここで霊的な上でも肉体の上でも苦しみがあるはずです。一章の29節に行くと、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますと書いている。二章の一節だと、あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためには、私がどんなに苦闘しているのか知ってほしいと思います。そして、4章の
4節に行きました。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるに祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられていますというふうに書いている。こういう様子を一部始終あなた方に知らせることでもってあなた方が励ましを受けるからだと。ポールがこんなふうにして祈ってくれている、こんな動きを取ってくれている、だからというふうになるんじゃないかと言っています。9節に言ってみましょう。また彼は、つまりテキコは、あなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟、オネシモと一緒に行きます。この二人が、こちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。まあ、オネシモという男がですね、どういう男なのか、このコロサイ書の勉強をしたときに、ちょっと最初に説明したから、お別れだと思うんですけども、オネシモという男はコロサイの町にいる、ピレモンというところで奴隷をしていた男でした。これはピレモンという書物に書いてある。主人のピレモンの金を盗んで捕まって、牢屋に入れられました。それでポーロが牢屋の中でもってこのオネシモを生まれ変わりをさせました。横道になるけれども、こういうこともちょっと考えてみましょう。このオネシモが、テキコと一緒に、ポーロの手紙を携えて、昔の主人のいるところに行かなければいけませんでした。ひょっとしたらば、コロサイの町の連中、大部分の連中が、その昔、オネシモは主人の金を盗んで、逃げて捕まった男だというのをみんな知ってるかもしれない。しかも、自分の主人にも会わなければいけない。ピレモンにも会わなきゃいけない。さあ、その時ですよ。どういう心境でいるのか、考えていただきたいと思うんです。主人の金を盗んで牢屋に入れられたオネシモです。まだに盗んだ金を返すことができない。懲役刑を受けました。牢屋には入れられた。だから罪は、法律的には罪はなくなった。だけどまだピレモンに金を返すことができません。だからピレモンの書物を読むと、ポーロは私がオネシモの分の負債を私が返すから、だから勘弁してやってくれている。さあ、こういうオネシモがピレモンのところに手紙を持っていかなければいけません。ピレモンはポーロのところに教えを受けに来た、コロサイの町から来た何人かのうちの一人だからです。さあ、ここでですよ、もしもオネシモがひるんだとしたらば、どういうことになるか。オネシモは生まれ変わりをしていないことになります。なぜかといったら、生まれ変わりした新しく作られたもの、すべてが過ぎ去って、すべてが新しくなって、過去のないものとなっているわけです。ポールがいい例でしょ。で、ポールの使いとして来てるんだから、全然過去のないもの、神様の使いの一人として堂々とコロサイの町に入っていかなきゃいけない、ピレモンとも会わなきゃいけない立場にあるんです。余談だけども、これだけ覚えておいてみましょう。10節でいきます。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナモのいとこであるマルコも同じです。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。さあ、ここでですね、このアリスタルコという人がどんな人なのか、今一度調べ直しをしてみましょう。もちろんご存知のようにポールの伝道隊の一人です。だけれども、ポールの伝道隊の一人なんだけど、一体このアリスタルコという男はどこから来た男なのか、どんな男なのか、使徒行伝の20章を開けていただきたいと思います。で、なんでこんな風にしてですね、最後の挨拶の時にただ並べと並べを、名前を私が今ここで持ってガタガタ言おうとしているのか、ここで分かっていただける。使徒行伝の20章の4節を見ていただけますと、ルカがこういうことを書きました。プロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デレベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロビモはポールに同行していたがと書いてある。そうすると、アリスタルコという男はテサロニケ人だということになるわけです。ところがですよ、使徒行伝の27章に移っていただきました。
27章の2節を見ていただけると、27章の1節からいきましょう。ルカも一緒でした。こう書いてあります。さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロとその他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の100人隊長に引き渡された。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行したと書いてある。20節ではテサロニケ人アリスタルコだった。今度はテサロニケのマケドニア人アリスタルコと書いてある。さあそしてこの際の4章の10節に戻ってみましょう。今10節読んでるんですが、その先の10節に行きましょう。11節にこう書いてあります。ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。この先、その先です。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。アリスタルことバラナムのいとこであるマルコとユトスと呼ばれるイエスと、この3人だけが割礼を受けたもので神の国のために働くポーロとの同労者だとすると、アリスタルコはユダヤ人のはずです。異邦人で割礼を受けているというのはそんなにいなかった。今ポーロが何人か無理して受けさせたのがいると、ユダヤ人でありながらもテサロニケに住んでいた、しかもそこの中のマケドニアの地域に住んでいたのがアリスタルコだということだ。さあそこでですね、問題なんです。私が質問したいのは、この際その初めの時に説明したんですけども、この際の町にはポーロは伝道活動に行っておりません。ということは多分、これは多分なんですけど、ポーロがエペソにいる時に合計2年間おりましたから、その間にこの際の町から何人かの連中クリスチャンたちがエペソに行って、あるいはエペソに行ってクリスチャンになったのか知らないけども、エペソに行ってこうしてポーロから教えを受けて、その教えを持ってこの際の町に戻って、この際で教会を建ててるわけです。でその教会でもって今度は問題が起きた。でもだからまたポーロが今度はローマに向かって出かけていって、そして実はこういうふうに問題が起きたけれども、どう解釈をしたらいいのか教えてくれとローマにコロサイの町から行ったのがいるわけです。でそこの中の一人にですね、エパフラスという男がいたということはですね、前に説明いたしました。さあそこで問題はですよ、12節に行きますと、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っていますと書いてある。ところが10節だと、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています、バルナバのいとこであるマルコも同じです書いてある。さあここでですね、実は質問が出てくるんです。どういう理由でエパフラスの名前よりも、コロサイの町のクリスチャンたちがよく知っているはずのエパフラスという男の名前よりも、アリスタルコというテサロニケから出てきたユダヤ人の名前が先に書いてあるのか。コロサイの町のクリスチャンたちから見たらば、エパフラスの方が親しみを持っているはずなわけでしょ。テサロニケという町を、これ地図を見ていただけば分かるんですけども、コロサイの町から相当に離れている、現在のギリシャの一角です。コロサイというのは今のトルコの一角です。非常に離れている。なのにどういう理由でポーロはアリスタルコという人の名前を先に書いているのか。後になってエパフラスという名前が出ているのか。答えはありません。けど面白いでしょ。これでまた10節に戻りましょう。マルコ、この人についてはもし彼があなた方のところに行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。命令を、訓示を受けている、もてなしてくれよと言われているという。11節、ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは、つまりこの3人は私を激励するものとなってくれました。
この激励するという言葉、パレゴリアという言葉、これ一回しか使われていない言葉なんです。で、面白い意味がある。私を激励するものとなってくれたと日本語に訳されているんですけれども、パレゴリアという言葉自身はですね、傷を和らげる、慰めるという意味の言葉なんです。だから言い方を変えると、薬という意味を持つ言葉ということになります。痛い時にその痛みを止める塗る薬、痒い時にその痒みを止める薬という意味がパレゴリアという言葉なんです。それからですね、傷を和らげる、慰める、そして激励するというふうに変わっていったんだろうと思うんですけども、だからこの人たちが私を慰めてくれる、傷を癒す人たちとなってくれましたというのがですね、解釈としては原本に近い解釈になってくる。つまりポールがどれほど傷を負っているのか、その傷を癒すようにこの3人が動いてくれているんだということになるわけです。12節見てみましょう。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼は、エパフラスはいつもあなた方が完全な人となり霊的に成長しという意味です。また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。取りなしをしている。十分に確信して立つことができるように、これは非常に長いギリシャ語なんです。三つの言葉を一緒にくっつけた長い言葉なんですけど、これ満たされるという意味を含んだ言葉です。神のすべての心によって十分に満たされるものとなるように、エパフラスはあなた方のために祈りに励んでいると書いていることになる。13節、私は証しします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人たちのために非常に苦労しています。14節、愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。ここでまたちょっと横道に入らせていきましょう。医者ルカという人の名前はですね、あっちこっちに出ている。ほいで使徒行伝はルカが書いたんだと言われております。事実ですね、私たちという言葉でもって表されているところは使徒行伝たくさんある。あるところまで急に私たちという言葉が出たと思ったらポツッと途切れて、それからまたあと私たちという言葉でもってずっと続いている。だからその間はルカが一緒にですね、ポールと一緒に伝道活動していたんだということがわかるわけです。ポールによって生まれ変わりをして、そしてポールの伝道活動の一行について歩いていたんだということになる。ところがですよ、このルカについてポールがどういうことを書いているか、ポールがいろんな手紙でもってこのルカのことを書いているんですけども、まあ今のこのコロサイ書の4章の14節見ていただければわかるんですけども、愛する医者ルカ、あなたによろしく言ってる、ふだけしか書いてない。テモテ第2の手紙の4章の11節と見ていただきますと、テモテ第2の4章の11節では、ルカだけが私と共におります、マルコを伴って一緒に来てください、彼はマルコは私の務めのために役に立つからです。ルカのことでこれだけしか書いてない。フィレモンの24節では、フィレモンの24に行きますと、私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしく言ってます。ルカは自分がお医者さんでした。まあ、あの時でもそうだろうと思うんですけど、お医者さんで結構金が儲かります。なのに自分の職業を捨てちゃってポールと一緒に伝道活動している。なのにルカの働きというものは、伝道活動そのものについてはどういうことをしたということがポールが一言も書いてない。例えばですね、テモテに向かってはテモテはどうしたこうしたというふうに書いてあるんだけども、ルカのことについては何も書いてない。だからそれからだけ見ますと、ルカという男のした動きというものは直接的に伝道には関係していなかったものだったかもしれないと言えることになります。しかもコロサイ書を見ますと、
この人たちだけが神の国のために働く私の道路者ですと書いて、その後でルカがよろしく言ってると書いて、ルカが入っておりません。けれどもポールはルカを頼りにしていろんな活動をしておりました。だってこれ何を意味しているのか、こういうようなことを調べていこうとするとですね、これはもちろん推測になるんですけれども、非常に面白いことがですね、このコロサイ書から引っ張り出します。15節に行きましょう。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。つまりそっちに回してくれて、あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。ポーラだからラオデキアの連中にも手紙を書いてるってことになるわけですよ。もうしてコロサイの方に回せと言って、さあ17節に行きましょう。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。この表現を気をつけてください。これはですね、日本語での表現法としてちょっと変えちゃっていいんじゃないかと思われるかもしれないけど、こういう表現法、これ原本からも変えるわけにいきません。主にあって受けた務めを、これはですね、例えば主から受けたと書いているんではないという点をですね、覚えていただきましょう。あるいは主より、あるいは主により任命された、表明を受けた務めをと書いてない、主にあって受けた務めをと書いてあるところですね、注意していただきたいと思うんです。このコロサイ人への手紙の勉強の一番最初の時間にこういう説明いたしました。このエパフラスという男はコロサイの教会の牧師だったかもしれないということを言った。でその教会に虚しい騙し事が入ってきた。でもんだからローマにいるポールのところにどうしたらよいのかという教えを受けに行きました。他の何人もくっついてた。でその留守の間、教会を守り礼拝を続け、教会の霊的成長あるいは必要を満たすような役割をエパフラスの代理としてやるようにエパフラスから命令をされた男がこのアルキポであったのではないかと思えるんです。だから直接主からの任命でこのコロサイの町の教会の牧師になったのではない。アルキポという男は多分この教会の牧師エパフラスから、私がいない間あなたがこの教会を牧会してくれよ、あなたが世話してくれよと言って任された。だから主にあっての務めという表現を使っていると解釈することができます。で残念な話、エパフラスはローマに行ったら監獄に入れられちゃった。ポールと一緒に鎖につながりました。でもだからコロサイの町に帰ってくるわけにいかない、だからこの手紙を書いたことになる。だから誰か知らないけどエパフラじゃないかと思うんですけど、あれから頼まれて、あの牧師から頼まれて、あなたが教会で世話をしなきゃいけない、その務めをしっかり果たすように言ってくれとこの手紙で書いてるんです。最後の18節に行きましょう。ポールが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように、まあ、これには別に何もくっつける必要がないと思う。最後にですね、アーメンという言葉が原本にはついております。いろんなところで訳されていないものもある。さあここで簡単に全部をまとめてみましょう。コロサイ人への手紙というものはですね、教えられているものが現在の私たちにとっても同じような状態に置かれているのではないかと思えるのがいくつか出てまいります。それに対してポールが与えている忠告というものを、私たち自身が私たちに与えられている忠告と受け取ったらどうなるか、実は受け取らなければいけないんです。
で、コロサイの町のクリスチャンたちがもう少しで引っかかろうとしたこのサタンの罠に私たちも引っかかっちゃいけないんですよ。だからそういう観点からどうぞこのコロサイ人への手紙というのをですね、復習をしていただいて、一人一人が、それでもちろん教会全体としてサタンのこの虚しい騙し事に引っかからないように注意をして生活をしていかなければいけないという点をですね、しっかりと学んでいただきたいと願うんです。コロサイ人への手紙というものはですね、エペソ人への手紙と非常に強調するものがあります。皆さん方後で調べていただきたいんですけども、全体的に見てですね、同じような内容のものが書かれている。書いている順序もほとんど同じようです。ただ長さが違う。だけれどもほとんど同じような内容のものが同じような順序で書かれている。人によるとこの2つの手紙、コロサイ人への手紙とエペソの手紙とはどっちを先に書いたのか知らないけど、どっちか書いてまだその書いた内容が頭に残っているうちに、ポールの頭に残っているうちにもう一つの書いたんじゃないかと言われるぐらいです。内容がよく似通っちゃって、違う点もあります。だからエペソ書というものとこのコロサイ書というものとですね、これからご自分で比較をしてみて、どういう点が似ている、どういう点が違うというのを調べていただけたら、これ面白いことになるんじゃないかと思うんですけど、これ私のでやったんじゃ時間的に問題があるからですね、ちょっととてもじゃないけどこれ今の時間じゃ間に合わないから、それをやったんじゃコロサイ人への手紙の勉強じゃなくなって聖書全体の勉強になるもんですから、これぐらいでコロサイ人への手紙をやめておこうと思うんです。どうぞ復習していただきたい。そして何か学ぶところがあったら実際の生活に使うように動いていただきたい。相当に巧妙にサタンは私たちの中に入ってまいります。その点でこのコロサイ人への手紙というのはですね、真剣に学ばなければいけない手紙、もちろんピリピ人への手紙でも同じようなことを言ったんですけども、どうぞこの点で、ね、コロサイ人への手紙というのはもっとそのサタンの入り方が巧妙なところを示しておりますから、その点でですね、余計に私たちが注意をして勉強していかなければいけない内容だということを覚えていただきたいと思います。これでひとまずコロサイ人への手紙をですね、締めて来週からまた別な書の勉強に入りたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、コロサイ人への手紙というものをでもって私たちが勉強してきたわけですけれども、どうぞあなたの霊がポールを通して書かしているもので何を言って教えようとしているのか、聖霊様はコロサイのクリスチャンたちに向かって何を教えようとしているのか、私たちに向かって何を教えようとして聖書の中にこれが書かれているのか、という点を私たち一人一人がしっかりと認識をして、今一度このコロサイ人への手紙の読み直し、勉強のし直しをし、そして必要としているもの、大切なものを全部汲み取ることができるものであるよ。そして汲み取ったものに基づいて毎日の生活に対してサタンからの惑わしに、この世の知恵に、哲学に惑わされることがないよう、どうぞ私たちの方でもって十分に防衛線を引くことができるものになるよう、あなたが導いてくださるようにイエスの名前でお願いいたします。このようなところまで勉強できたことを感謝いたします。どうぞこれから先も私たちの中に宿っている聖霊様が私たち一人一人を導いてくださり、真理に向かって目を開くことができるものであるよう、あなたが全ての面において賄ってくださいますように、真理が我々を自由にすると教えてください。そういう観点からその真理をしっかりと勉強できるよう、これから先もどうぞあなたが導いてくださいますように、このようにこの一つの講座を終わったことを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。